Court。今日は、僕のインチキ喫茶について。はい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。日本語コンテッペイがインチキと言ってるわけではありません。これは僕の人生でもう唯一というか、もう命をかけて正直にやっていることです。これが、日本語コンテッペイ。まあだからこそ自分のインチキさについて話すことができる。こんな正直なことがあるでしょうか？ないでしょう？嘘つきってやつはなんかこう自分が正直だと、もうそれだけの話ですよね。僕は嘘をつきませんとか言ってるやつが一番嘘つきですよね。それに比べて、じゃあ私が今までついてきた嘘、インチキ、ずるさ、ずる賢さ、ね、ずるさ、ずる賢さ、そういうのを全部白状していきましょうという人は、これは本当に正直な人ですよ。というわけで、私は今日懺悔したいと思います。自分のやってきた、ずる賢いこと、ずるさ、インチキさについて話したいと思います。僕は結構ね、そのアルバイトの話覚えてますか？その引っ越しのアルバイトで、なんかこうポスティングですよね、チラシを配る時にそれを捨てていた、ね、そういう話をしました。でとんでもない話ですよね。よく考えれば、もし僕が会社をやっていたらそういう人を雇いたくない。でもその反面、自分がこういうインチキをするから、じゃあどうやって人々をね、このアルバイトの若者たちをインチキさせないようにするか、ね、まあそういう管理だったり、あとはそもそももっと意味があるような仕事をさせれば、インチキしないんじゃないのかとか、まあいろいろやっぱり自分がそうだから、自分みたいな人がまあいるだろうと思ってね、まあ考えることができる。これはまあいいかもしれない、ね、いわゆる人は、人間はとても怠け者だ、ね、そういうのを僕は知っている。まあ自分が怠け者だからね。いや、まあ怠け者っていうのも変な言い方ですね。実は本当に情熱を持てることであればすごく情熱を持つんで、ただ情熱を持てないことに関してはすごく怠け者になります。で白状すると、子供の時からそういうことはたくさんあったな。まずですね、分かりやすい例でいくと祭りですね。祭り、お祭りあるでしょ。で日本の祭りでは、おみこしをこう担ぎますね。みこしを担ぐと言いますね。みこしを持つ、おみこしを持つ。おみこしっていうのは神社に、普通は神社の近くにあるんですね。そこにあって、まあいわゆるポータブルシュラインとかね言いますけど、ポータボーってほど軽くないんですけど、こうやって肩に乗せてわっしょいわっしょいわっしょいと、持って、それを持って町中を歩いて、でいろんな家に行って、でお祈りして、また持って隣の家に行ってお祈りして、まあそれを繰り返すんです。朝から夜まで。で一番最後に、神社に戻って、でそれを神社に納めるね、片付けるってことね、元に戻して、それで1年間またよろしくお願いしますということで、だいたい1年に1回ですね。ほとんどの村町そういうところで1年に1回、神社から、神様を出すみたいな感じですよね。神様を出してそれぞれの家に運んで、でお祈りして、なんかすごいシステムですよね。いや、そもそも神社に来ればいいのにね。みんな神社に行ってお祈りしてるでしょ。でも神社自体がね、 おみこしに乗って神様がそれぞれの家に来てくれると、なかなか気が利きますよね。確かにね、僕のおじいさんとかね、もう結構まあまあもう死んでますけど、最後の方はちょっと歩くのも大変だったから神社に行くとかできなかったんで、神社が来てくれるっていうのは良かったですよね、はあ、ただそれを持つ人が必要でしょで僕は子供の時子供みこしみたいなの持ってたんですけど、あれってだいたい 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 まあ14人ぐらいかな、え何人、1,2,3,4 か、1つの部分が4人かな、 4,4,16 か、まあ16人とかまあそれ以上とかそれぐらいで持つんですよね、みこしっていうのは。結構重いから、重いんで、で肩に乗せれるんですけど、気がつきますよね、すぐにね、俺はちょっとこうズルができるぞとその例えば16人で持ってるから、ちょっと自分が力を抜いてもまあ大丈夫なわけですよね、持てるわけだから、ちょっとこう肩をね下げてというか、まあその分かりますよね、自分の肩にそれが当たらないようにして声だけ出してね、気合だけ見せてね、よいしょよいしょよいしょよいしょとか言ってね、まあ実は全然持ってないと。これはね、そういうことをする子供としない子供がいるんですよ。で、まあいわゆる真面目な子供たちはそんなことをしないんですよね。で、まあ僕みたいに不真面目な子供たちはそういうことする。でもね、すぐバレますよね。おい、てっちゃん、ちゃんと、おい、ちゃんと待てやみたいな。なるでしょ。で、そして、ああ、ごめん、ごめん。ね、でまあちょっと持って、でも基本的には少なくとも平均的なコントリビューションしかしないわけです。もう最低限ですよね。で、他の人によってはね、他の、まあ、平均以上に責任を持って持つ子供とかもいるわけですよ。そこにはなんか俺が頑張らないとみこしが動かないみたいなね、まあ、そういう素晴らしい責任感を持ってやってくれる人がいるからこそ、僕みたいな人はちょっと肩を休めることができる。じゃあ実際どういう結果が待っているかというと、まあ次の日ですよね。次の日に、いわゆる生真面目な子、まあ生真面目というのは真面目すぎるということね。生真面目な子は、まあ、根が真面目みたいな、ね、もともと真面目みたいな子ですよね。で生真面目な子は肩が痛くなってるんです。で、まあ僕みたいな子は、まあ、全然元気なわけですよ。で、まあわかりますよね。まあ肩が痛いぐらい、数日肩が痛いぐらいだったら大丈夫だけど、で僕はこういうことをねたくさん見てきました。肩が痛いだけじゃなくて、なんかその祭りだけじゃなくてね、いろいろなことでまあ、パーマネントなダメージというかね、もう一生苦しむことになる、こうまあこう精神的なダメージや肉体的な、まあ精神的ですよね、どちらかというとね、そういうのを感じる子とかもいるわけですよ。でまあ小学校中学校高校大学とかでもそうかもしれない。今まで僕が見てきたことを真面目な人たちが苦しんでいる、これは良くないですよね。本当に良くないと思う。僕は本当にこういう世界は良くないと思う。ただし世界はこんなもんですという開き直りもある。いわゆる必要以上に真面目にやりすぎて肉体や精神を壊してしまうということがあるんですよね。で僕はそういうことは全くしたくない。だからひどいやつですよ。いわゆるそういう人たちの犠牲の上に成り立っているような社会、そしてそこで楽をしている人間の一人が僕なわけです。これがコンフェッション。まあ、はっきり言ってそういう感じでしょ。まあ正直に言えばね。いわゆるコロナの時も分かったでしょ。コロナウイルスが流行って、まあリモートワークとか言ってね。まあ僕はその時、まあレッスンもそんなにたくさんなかったし、 まあ子供と奥さんとずっと家にいて喜ぶというよりは苦しむ毎日、まあ子供も小さかったしね。でなんかブーブー文句言ってたんですよ、自分の時間がないみたいなね。まあそれぐらいですよ。でその時覚えてますか、いわゆるエッセンシャルワーカーの人たちは、毎日コロナにかかるリスクを背負いながら、日々エッセンシャルワークをしていた。スーパーマーケット、コンビニ、ゴミの仕事、まあ電車とかバスとかそういう、スタッフ運転手たちもういろいろですよ。まあ看護婦さんとか、まあ医者はね、正直言って医者は十分な報酬があるからちょっと違うかもしれない。エッセンシャルワークっていうのはまあある意味エッセンシャルワークですが、ちょっと違うでしょ。いわゆる安い給料で、しかもコロナのリスクにさらされている人たち、ね、でそういう人たちのまあその中でもしかしてねコロナにかかって病気になって大変になった人もいるだろうし、もしかしたら亡くなった人もいるかもしれないし、そういう人たちの犠牲の上でね、僕は家族で喧嘩とかをしてるわけですよ、ね、ちょっと静かにしてくれみたいなね、眠れないとかね、なんかずっと家にいると、時僕の子供は多分4歳5歳ぐらいだったけど、小さい子供が一日中家にいると夜眠れないんですよね、あんまり疲れてないから。で子供がね夜遅くまで起きてたり、逆に朝早く起きたり、もうなんかランダムになっちゃうんですよ。毎日保育園に行って遊んで家に帰ったらずっと寝てるっていう規則正しい生活じゃなくて、なんかずっと家に3人でいるとなんかねみんな頭おかしくなってくる。とはいえですよ、とはいえね、言うほど大変じゃないですか。他のその仕事をしながら子育てしてっていうそういうエッセンシャルワークの人たちに比べてね、なんでもないですよ今考えればね。だけど文句ブーブーブーね、早くコロナ終われみたいななんか言いながら、まあ1年とか過ごしたわけですよね。だから本当に何て言うかな、みこしを担ぐインチキなことをする、ポスティングの紙を捨てる、まあそんなことばっかりやってて本当に申し訳ない。ただずっとそんな感じ、今でもそう。だから子どもの学校の PTA とかあるでしょ、全然僕は参加しない、全然手伝わない。そんなんでいいんですか？その子供を育てるときにね、どんな子供にね、どんな風になってほしいですかってあるじゃないですか。で僕もたまにね聞かれますよ、生徒さんに、先生、子供、お子さんに先生みたいになってほしいですかと。一つだけはっきり言えるのは、僕は僕の子供に僕みたいになってほしくないんですよね。これはもう明らかにもうこれだけですよ。僕みたいになってほしくない、僕みたいな人間になってほしくない。本当に僕みたいな人間がたくさんいたらダメです。この僕の価値っていうのは他の人たちの、その僕みたいじゃない人たちがいるから、そのおかげで僕みたいな人間が少しだけ生きることができるんですよね。みんなが僕みたいな人間だと社会がうまく回らないと思う。それぐらい自分のその協調性のなさ、社会的責任のこうなさというか、責任から逃げる感じね、責任をこう負わないようにしている。いつもそう、小学校、中学校、高校、大学、いつもその学校のことや、クラスのこと、まあ剣道の時もそうだったけど、なんていうの、そのいわゆる社会的こう 社会のために積極的にリーダーシップを取るとか、ボランティアとしてこう活動するとか、そういう意思に欠けているわけです。そういうことをしたくないと思ってる。で、なんでそんなことをしたくないかっていうと、基本的に、まあ、大変だからとか、まあ、そういう怠け者だからですね。 僕が怠け者だから、そういう大変そうなことをしたくない。そして自分がしなくても誰かやるでしょっていうふうにいつも思ってる。おみこしのようにね、真面目な人いるでしょ、そういう人が喜んでやってるでしょと思って、で 僕は子供にそういう人になってほしくないんですよね。もっと積極的に自分から人のためにね働いてほしいんですよ。ただまあ残念ながらというか当然というか、僕の子供も僕みたいな感じなんですね。すでになんか逃げるんですよ、そういうところから。ただですよ、ただね、分かってほしいのは、最初に一番最初に言ったように日本語コンテッペのように、僕には僕のコントリビューションの仕方が見つかったんです。で、ね、おそらくそれは他の人や一般的な方法とは違うかもしれない。ただ僕は僕なりのやり方でなんかこう社会にね、こう何かをこう役に立つ、社会の役に立つ、誰かの役に立つ、そういうこと、まあ一人とか二人とかじゃなくて、何千人何万人の人の役に立つ方法を見つけたつもりです。で、まあお前それはビジネスだろうと言われればビジネスかもしれない。ただ、まあ、積極的にねやっているビジネスではないんですよね。いわゆる、まあ、日本語コンテッペプロジェクトってビジネスだけど、でもその明らかに他のビジネスモデルとは違うでしょ。まあ基本的に無料だし、無料でも聞けるわけです。無料でも使えるわけです。でもまあ実際現実としてね、たくさんの人が僕を助けてくれている。まあその理由は多分こういう図書館みたいなアイデアに賛同してくれてるからだと思う。図書館のように、まあ、お金がない時でも本が読める、学校のようにお金がない人も勉強ができる、そういうやっぱ教育とかその公共性みたいなものを僕は言語っていうのは持つべきだと思うんですね。全ての留学生がお金があるわけじゃないし、全てのこう移民の人たちがお金があるわけじゃないんですよね。僕はいろんな人からこうフィードバックとかもらうんですけど、やっぱり国によってはね結構大変で、そしてそういう国から日本に来て日本語勉強して頑張ってる人たちがいて、でやっぱりその時点ではお金はないわけですよね。ただそういう人たちが勉強したいっていう気持ちはある。そこをやっぱり一般的な日本語学校とか、まあ最近ねオンラインのサービスとかもなんかお金がないとできないようなものばっかりを提供してるでしょ。オンラインコースですとか言ってね、何百ドルとか取るじゃないですか。まあそういう人がまあもちろん自由なこの資本主義なんで、そういう人がたくさんいてもいいけど、そんな人しかいなかったらまたこれはこれで問題ですよね。だからまあ僕は結構強い政治的理念というか持って理想を持ってこれをやってるんですね。だからまあ今日ずっと話してきたことのかなり矛盾がありますよ。僕が自分がどれだけ怠け者でみこしを担いでなかったかとかね、アルバイトでズルばっかりしてたとか、まあズルはたくさんありますよ。もうここで言えないこともたくさんある。いろいろなね、もうギリギリ犯罪ギリギリ、もしくはもう犯罪もう完璧にアウトみたいなことも正直言ってやったことがあります。それが何かは言いませんが、少なくとも今ね、今の僕はある意味まあ理念を持ってこれをやってるつもりなんですね。なので唯一僕がまあいわゆるあれは太宰治ですね、太宰治の人間失格のようにまずコンフェッションから始まり白状して恥の多い人生を歩んできました、生きてきました。たくさんの間違いを犯しました。そして今でもそんなに素晴らしい人間ではありません、ね、そこまではこう人間失格と同じですけど、ただね僕が言いたいのは、今の僕のこの日本語コンテッペプロジェクトに関しては嘘偽りなく全ては日本語学習者の皆さんのためにという気持ちでやってますということで、まあ まあ何だから何まあまあまあ今日も20分話せたということで素晴らしい、はい、よろしくお願いします。またね。